今日はいっぱいお運びをいただきまして、誠にありがとうございます。いっぱいお入りの時には楽屋にお入り袋というのが配られるんでございますが、今日はまだ回ってきません、ないのかもしれません。あるいは当会場にはそういうシステムがないのかもしれません新宿の紀伊国屋ホールだとかそういうところですってと必ずあるんですけど中には大入りじゃないのに出すところもありますから何からお話申し上げますか昔紀州の浪人で、白井左近という学者がおりました。この人は国元におりました時に殿様に諌言をしたために長野追苫ということになった。つまり浪人生活に入ります。仕方なく江戸へ出てきて、半蔵門前でもって駅舎を始める。でこれがある男に思想を見ましたために、江戸から追放をされるというようなことになりました。つまりその頃から思想を見てはいけなかったんですね、ところがあんまりはっきり出てるんでこれは言わないわけにいかないってんで言った相手が麹町三丁目でもって、金貸し両替商をしておりましたチキリ伊勢屋という男でございました。それで落語にチキリ伊勢屋という話が、これはちゃんと申し上げると6日か7日かかるというお話でございます。普通の人がやって6日か7日かかるんでございますから、私がやると12日ぐらいはかかるんじゃないかと思います。何しろ私は頭の回転は遅いし、なかなか言葉が口をついて出てこないし、本当に皆様には普段からご迷惑をおかけしてます私が47、8の年でしたが、これは大分に、別府でしたか、大分だったですね、どっちにしても大分県にいる女の駅舎さんに見てもらったことがあります。別に私はその、ああいうものを信じるとか信じないとか、ってことはないんですけども、まあそうは言ってる人でも言われれば気になるというのがまあ常でございましょう。あんなものって言っていながら何か言われると、そうかなっていうのが、私もまあまあまあその辺の類ですから、言われるってとまあ気になりますわな。でその方が言うにはですね、あなたは60で死にますとはっきり言いました。でその頃47、8ですから、でただし持ってる運はとても強い人ですから、駅には60で死ぬとはっきり出てる。だからわざわざ申し上げるんだが、少なくとも50を過ぎたら自分の私利私欲を考えずに人に施しをしなさい、人のために何かをしなさい、自分で財産を増やすとか不動産を手に入れるとか、それから蔵建てるとか、そういうことを一切考えないでってそう言うんですけど、もともと私は、蔵も建てたくなきゃ貯金通帳も増やしたくないという、入ってくればこれをどうやって使ってやろうかってそれしか考えないで来た男ですから、その心配はないんですけど、とにかく人助けをするとその60という壁を突き破って、その先まで生きていると、あとはもうどのくらい生きるかわからないいやいや本当にそれは長生きするっていう意味にも取れますけど、どのくらい生きるかわからない、あとはもう毛には出てこないと、こういうことを言われました。で特に54、5過ぎは もう人に奉仕をする、それだけを考えるようにってなことを言われましたがね。そのチキリーセヤという話は、そのチキリーセヤが思想を読まれて、であなたはこの世では助からないけども、今施しをすれば今度生まれてきた時にはいい暮らしをすることができる、お嫁さんも持てる、子供にも恵まれるけど、あなたの今は無理だと言われるという話なんでございます。人事とは思えない。だからといって、死ぬってことが別にそんなに怖いわけでもないですし、今までいろいろやりましたからね、オートバイにも乗りましたし、スキーにも乗りましたし、高座の上で勝手なこともいろいろ言ってきましたから、何の悔いることもなく淡々と過ごしてはおるんですが、実は今日が私の60の最後の日でございます。私は昭和14年の12月17日に生まれまして、明日になりますと、つまり今晩の0時を過ぎた途端に61歳になります。果たしてそれまでどうなるか、どうか皆様お楽しみにしていただきたい。できれば今日一席語り終わった時に、ここでお客様の目の前で静かに息を引き取ったなんて言うとですね、これはちょっとした一服の絵になりますな。まあ皆さんから見ればね、あんまりいい絵じゃありませんから、あんまりいい絵じゃないけれども、我々芸人冥利としては尽きるということでございます。私の師匠の五代目小さん、この小さんが真打ち披露をいたしまして、あのまん丸い、あのおじさんの、ちょっとややこしくなりますね。つまり私の前の小三治があのおじさんなのよ。ね、でその披露の最後の終わった日にちゃんと披露の口上を終えて、この小三治をよろしくお願いしますと言って、その千の小さんが楽屋へ降りてきて楽屋で息を引き取ったという、これ少し作り話もあるんじゃないかと思うんですが、でもまあまあまあそういうことでございます。とそういうのを聞くってと、何か死んだ方も死なれた方もよかったなという何がいいんだか分かりませんがね、まあ、そういうことになるのではないかなというようなので、いきなり白井左近の話から申し上げたのはそんなつもりでございました。まあ死んで花見が咲くものかなんて言いますがね、まあ本当のこと言ってやっぱり生きてるうちですよ。ねえ、死んじゃっちゃね、もうオートバイにも乗れませんしね、もっと面白いこともきっとあるかもしれない、そのうち出てくるかもしれない、それ楽しみで生きてるわけですから、もうこの先どうやったって何も出てこねえ、おしまいだ、毎日食ってそれで寝て、で朝お天道様見て、ああよかったって思うだけだなんて、そういうような暮らししてたらもう生きる気力なんかありませんからね。明日なんかいいことあるんじゃねえか、明日表出るとなんか白いんじゃねえかしらとか、ひょっとするってと新しいガールフレンドに会うんじゃねえかしらなんてね、80過ぎてもそんなことを思ってるから、生きる希望が湧いてくるわけですよ。やっぱり希望がないってとね、でもこれも生きてるうちですよ。死んだことはないからわからねえけど、死んじゃった人に希望があるんですかね。明日報告します。棺桶ですがね、今あの棺桶っていうのは皆様ご承知の通り、こう長っぽいね、棺桶、寝棺と言います。あれは、まあ言ってみれば最近のことで、以前はというとどのぐらい以前かと言いますと、私が確かあまりもうおぼろげなんですが、祖父が田舎で亡くなった、 仙台の方の田舎ですが、その時に、穴の中に埋められた時は土葬でした。その時は確か、ただの百姓でしたから寝願ではありませんでしたね。今考えてみるって言うとあれが座願というもんでしょう。名付けの樽の大きいようなもんですよ、寝願っていうのは今穏やかにゆっくりとのびのびと何の心配もなく寝られるわけですね。永久の眠りにつける。ところが座願はなかなか心配です。あれはあれはね、だいたい形の大きさが決まってます。サイズがある。波一波二波一というのは、普通の男の人で、それから波二ってと、少し体の大きい人が太ってる人、そういう人が入りきらないってんで波二です。でもこういう人でもちょっと大きいなっていう人がいますよね。でもちょっと大きいくらいもう死んじゃったんだから我慢してもらうじゃねえかってんで、それでまあ、あぐらをかいたような形でもって中にこう収めるわけですが、横から見るっていうと少しこうマスを切るようにこうしてみるとちょっと出てると。でそういう時はどうするかっていうと構わず蓋をして上からうんってやるわけだよな。そうすると中で仏様がってこうなるって、だからやっぱり寝願の方が心配はありません。座願はどんな目に遭うかわからないと思うととても心配なもんでございます。その点皆様方はまず、寝願でお亡くなりになるわけですから皆安心でございます。どうぞご安心ください。この棺桶は昔は早桶という呼び方をいたしました。どうして早桶かといいますと、早桶屋つまり棺桶屋つまり葬儀屋ですね、こういうところはですね、確かにお客様に棺桶を提供するには違いないが、どうでしょうか、果物屋さんの店先のようにですね、リンゴとか梨とかバナナとかそういうものをいっぱい山積みにして、いらっしゃい、どれでもよろしいのって、そういうものではないでしょう。やっぱり縁起物ですから、いらっしゃいま、ああ最初、ああそう、ああそれは大変、どういう体つきの方でございますか、ああそうですか、でお年はおいくつで、どういうことでお亡くなりになって、なんてこういうのをこうやり取りを聞いているうちに、こちらの方で職人が聞いて、それに合わせてタンタンタンタンってんで待たして何分かの間にこしらえ上げる、つまり早くこしらえ上げるというところから早桶という呼び方が残ったといいます。波一波二と言いましたが、どうしてもそれに入りきらないような人もいますな。まあ女の人なんかは普通サイズでいいでしょうが、つまり M、L でその上のキングサイズ、この人のためにはですね、大一番という、だから大一番ってんですから相当大きいでしょうね。でお相撲さんのようにもう大一番だってダメだよっていう人のためには、まあめったに作ることはなかったでしょうが、図抜け大一番という型取りがあったって言いますから、まあまあ、それのどれかを選んで、あの世に旅立っていくことになるわけなんですが、まあ男として生きていて何が面白いかというと、それは私はね、今まで生きてきてオートバイに乗れるというのは実に面白かった、あれが一番と言ってもいいかもしれないけれども、もう一つですね、やっぱりどっちが勝るかといえばやはりもう一つでしょうか。つまりご婦人というものに巡り合うことがなかったら、その後オートバイに巡り合った時に本当にこれに巡り合って幸せだったと言い切れたかどうか。ただただオートバイだけで我慢していたら違うものにも乗りたかったなという気持ちは あったのではないかと思うのでございますが、私はそういう順番でございましたから、オートバイの方が後から来たので、オートバイに出会えて本当に自分の人生観も変わって、新しい価値観も出てきた、よかったなと思うのでございますがね、昔は吉原という格好の場所がございましたな。 ご婦人では、ね、今はとりあえずは一応亡くなったということになっておりますので、まあ、亡くなったという建前でもってお話をしてもよござんすが、まあ、どっちでもいいんですが吉原には大門というのがありまして、あれを入ります。吉原は出入り口が一箇所だけ、大門だけ、他からは出入りできない。中へ入ってくってえと、張り見せといって女の子が表へ通る、ゾロゾロゾロゾロ通る人をめがけて、つまり言ってみれば媚びを売るわけです。どうってなことを言って、黙ってるやつもいれば、ちょいと声をかけるのがあれば、流し目を送るのもあれば、いろんな形をするのがあって、ぜひ再現してもらいたいもんでございますね。楽しいでしょう、いいでしょうな、天国でしょう。で、まあそうは言っても、もう過ぎ去ったことではありますけれども、あれはね、その表で客を敷いている若い衆ってのがおります。牛太郎、牛なんていうことを一口と言いますね。この若い衆がね、客を呼ぶんです。それでいろいろ相談をして、あちらのお子さんですか、あちらのお子さんでしたらね、ちょっとまたちょっと手を貸して、こんなもん、こんなもん、こんなもん、なんてこんなことやるって言ったら、そう、高いんじゃないそれ、もう少しなんとか、いやだって見てくださいよ、あの器量ですよ、たねえ、まあ牛なんてなことを言ってですね、そうってんでふわふわふわってんで、うまく上上げちまう。これがつまり表の若い衆の腕でございますね。ところがね、ああいうところは表でもって約束した、勘定が明くる朝になって勘定という時になってその通りってことはない。それはもう今でもそうですよ。よく揉めてるのあるでしょ、こんなはずじゃなかったじゃねえかなんてなことを言って目のトロンとしたやつが表叩き出されたりなんかする事件がよくありますね。で表見るってえと確かに、8時まではビールおつまみ付き、8,500円ポッキリなんて書いてある。で本当にポッキリかなと思うってえと、それはですね、確かにそれだけならポッキリなんですけど、中へ入るって言うとこんなものもどうですとか、それから女の子が一人だはずだったのがもう一人来ちゃって、あんた、あんただって二人目来た時断らなかったじゃないですかって言われるって、そしてそういうものもどんどんどんどん感情と膨れ上がってきて、ね、それでもう次の朝になるって言うと、もう莫大もないこんな感情になっちゃう。で今だってそれはビールおつまみ付き8500円で済まそうと思えば済まないことありませんよ。その代わりですね、一時の油断もならない。中へ入ったら全部敵だと思って、なんかそばへ来ちゃダメ、そばへ寄っちゃビールおつまみ、はい、ここへ置いてください、置いてくださいよ、ダメダメダメダメ、来ないで、女の子そばへ来ちゃダメ、南京豆つまんじゃダメなんてやってるって言うと、これは8,500円。それじゃあ何のためにそんなとこへ行ったんだろう。つまりその頃もそんなようなわけで勘定が足りなくなるってえとどうするかってえと、そうですね、身ぐるみ剥いでなんていう商売もその頃あった時代もありましたし、それから大門の外に孫がたくさんたむろういたします、馬を連れて。それでこの孫にですね、ゆうべお客さんが遊んだお金がこれこれ足りないんだけどうちまで行って、もらってきておくれってんで、そのお客を馬に乗せてうちまで送っていくと。でもちろん孫はそのお客から打賃も取る、店からもいくらか割り戻しをもらうんでしょう、その勘定を持ってった時に、で、馬がついてくるというところから月馬という呼び方が残りました。ですから月馬とかあるいは馬を引っ張って歩いてるとか、そういう言い方はみんなそこから始まったんでございます。浅草のあの観音様の、裏の方に、馬道という地名が残っておりますが、そういう孫が通ったというところからその地名がついたと聞いておりますがね。ところがね、 この孫がついてってちゃんと感情を取れればいいんですが、なかなかそうはさせまいとするやつがいる。ああいうものはね、遊ぶ前はいくら出しても遊びたいと思うんですけど、住んでしまうっていうと、もう一銭も出したくないというふうに思うもののようなのでございます。ですから、なるべくならば逃げちゃおうというのが出てまいりましてね。ご苦労さん、ああ、よくここまで来てくれたね。私の家ここなんだけどね。いや、この横丁入ってね、左側に、まあ、ちょっと待って。あのね、ちょっと待って、どうすんの、ついてくんの、ダメって、ついて、まずいよ、うるさいんだよ、あんたかんだっつって、またさ、ね、殴り合いになって、なんかそんなお前さんに見られるのは嫌だろ、ね、今すぐ来るから、ちょっと待ってて、なんて、スッと入るって言うと、この横丁が抜け裏で、そのまんま、ずーっとんで、どっか違う、全然まるっきり分かんないような町内へ抜けて、逃げられちまう。こうなるって言うと、今度孫の方だって、何がなんでもそのうちの前まで頑張ってくっついてくっていうの。分かった。今もらってくるからね。私のうちここだから。ここへ入るからね。間違いないよ。なんて目つきしてんの。大丈夫。ね、だってだからさ、抜け裏入っちゃうわけじゃないんだから。このうちなんだ。ちょっと待ってなんてスッと入ってくって言うと、まるっきり知らないうちでそこ。ああみんなが少し遅めの朝飯をってなことを言って一家団らんで、いただきますなんてんで、揃ってご飯を食べてるところへいきなり変な男が入ってきて、おややってますな、あご飯ですか、いやいいよ、はいやじゃあねって言いなくなっちゃう。で裏口から抜けてそのまんま姿を消しちまう。でこんなのがたびたび出てくるんですな、あの手この手で、そうなるってと、もう馬というものは一切出さないということにその後吉原の方でもなりました。じゃあどうする、つまり金を持ってないやつは上へ上げないってことですよ。だって我慢口調べるわけいかない。そうすると先ほど申し上げた表に立っている牛太郎、若いし、これの目が大事でございます。若いしったって本当に若きゃダメなんです。経験がなきゃ本当に若い人はできません。一目見ただけでこいつはあるなってこう分かるようなのでないと若い人の役は立ちません。だから若い人は言っても、もう頭が薄くなってるのとか、ヨボヨボになってるのとか随分痛んでございます。本当に若い人はね、そんなことは分かりません。でも、そうは言わない。そのお店のおじいちゃんなんていうことは決して言えない。ああ、若いしってなこと言うと、ちょっとヒーヒーなんて、若いし。みんな若い人だったんですね。これがやっぱり、この金を持ってるか持ってないかっていうのはもう長年のことですから、ピタッと分かるはずなんでございますがね。